校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を入れ、こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
10月の初めに、この前ラジオに出てくれた、赤松さんが出してる藤吉さんの旗織り町フェスティバルに出展してきて、で発酵マルシェっていうブースを私たちやってて、そしたら急に話しかけてくれた方がいて、急に陽子さんですかって来てくれて、あ陽子ですって言って、でなんか味噌作りワークショップとかに参加してくれた方なのかなと思ったら、ラジオいつも聞いてくれてます
って
、私がいらっしゃいませとか声出してたら気づいてくれたみたいで、ラジオを聞いてくれている茅沼さんっていう方、声かけていただいて、
茅沼さんありがとうございます。
ありがとうございます。
僕らが歩いてるのを見かけたらラジオいつも聞いてますとか声かけてくれたら嬉しいな。
でもほら声出してないと分かんないじゃないですか、ラジオだから。
じゃあちょっと僕ブツブツ言いながら歩く
わ。そうそう、ブツブツ言いながら。
じゃあ茅沼さんはあれでも俺のことは分かんなかったんで、俺あんま喋ってないから。
そう、
あそうか、
あお兄さんふうみたいな感じで、
おまけの人ですね。
じゃあ兄も喋ってこ
う。頑張って兄も喋ろう。
ちょっと3年目は頑張って喋る。
日本各地の
手前味噌トーク。
コージートーク。今日の手前味噌はこれからの暮らし方。今日のゲストはこれからの暮らしを考えるウェブメディア東大元暮らしを手掛ける株式会社和製代表の鳥居博文さんです。鳥居さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いらっしゃい。
鳥居くんはもう 4,5 年来ぐらい、
そうですね、
仲良くさせてもらっていて、僕も彼がやっているウェブマガジンに何回か登場していて、で今回は山梨に遊びに来てもらいました。念願かなってのゲスト。
そうですね、
はい、
もう初期から聞いてます僕は。
ありがとうございます。
ということで今日はこれからの暮らしっていうテーマでお話したいと思うんですけど、鳥居くんのやってるメディアとかそのいろんなイベントとかあるんだけど、20代ぐらいの人がすごい多いなと思ってて、なんでなんかその地方の暮らし方とか若い人の暮らし方とかっていうテーマでいろいろやってると思うんだけど、簡単に自己紹介も兼ねて、なんか自分がこうどういうまあライフスタイルを考えているのかとか、なんかどういうコミュニティを作りたいのかみたいな話してもらえると嬉しいな。
はい、ですね、僕らがやってるメディアが、東大元暮らしというウェブメディアなんですけど、元暮らしの暮らしの部分が暗いとか明るいの暗いじゃなくて、生活とかの暮らしに漢字が変わっていて、なのでテーマが暮らしなんですよね。で結構こう、地方の情報とかを発信してることが多いので、ローカルメディアなんですかって聞かれることが多いんですけど、実は自分たちはあんまりそう思ってなくて、どちらかというと暮らしをテーマにした、でこれからの暮らしを考えるというテーマでやっているので、暮らしのテーマなんですけど、でもやっぱ平久さんとかもまさにそうだと思うんですけど、ちょっとこれからの暮らしを体現している人たちが東京というよりかはどちらかというと地方に増えてきているので、自然と取材しているうちに各地方を取材するようになってきたっていう流れでしたね。
それこそ前回出てくれたね、お時間 のみずちゃんもそうだけど、やっぱすごい元気で、今までだったらね大きな会社入ってこうバリバリやってそうな子が地方行って、そこの産業とかそこの文化盛り上げるぞみたいな人がなんかだんだん多くなってる流れなんだけど、それってどういうことなんだと思ってます？
まあ、よく言われるのはやっぱ 3.11 が影響があったっていう話はいろんな方に取材してても聞くことは多いんですけれども、やっぱりなんか東京で消費文化というよりかはどちらかというと自分たちが作り手に回りたいというか、何かしらこう作っていく喜びとか楽しさの方が実は本当の幸せというか、こう喜びにつながっていくんじゃないかっていう感覚値で始めてる人が多いのかなっていうふうにはいろんな方を取材してて思いますね。
トリックアナウンスたちのやってるウェブメディアもそうやってこう消費者的だった暮らし方をしてた人たちが地方に行って作る側に回って意識が変わってったみたいなストーリー結構多いよね。
そうですね、かなり多いですね。
あれは意図的にそういう話を振ってるのか、それとも取材してるうちにそういう人たちが多いって気づいてったのか。
もう完全に後者ですね、それでいうと、もう本当は話聞く前までは、どれだけ下調べしていってもやっぱりその決めつけたストーリーには絶対したくないなと思ってるので、もうフラットにお話聞かせてもらうんですけど、そうやって聞いていくとやっぱりそういう流れになってるんですよね。都会行ってでもこの消費文化とか満員電車とか、なんかそういう会社に勤めて朝から晩まで働いて終電で帰るみたいな生活に何か違和感を感じたっていう方が多くて、 旅だったり旅行だったりで地方に行ってその生活に触れて、あ、もしかしたらとか、あと U ターンみたいな形の方も多いですね。
そこにそのどんな価値観のこう転換とか、その幸せの定義の違いみたいなものが出てきてるのかなっていうのも、もう僕の一回り下ぐらいの世代の子たちなんだけど、はい、見ててすごい頼もしいなとも思うし、はい、なんかどんなこと考えてるんだろうなっていつも気になってて、
うんうん、
鳥居くんからはどんな風に見えてるのかな、その自分のコミュニティのところにいる若い子たちの。
いやー、なので結構上の世代の方々は将来設計みたいなところをおっしゃるんですけど、うんうん、若い人たちはあんまりそういうところに意識向けてない人が多いなと思ってて、
うん、
それよりかは今自分がどう感じてるかとか、うん、何が幸せなのかみたいなところ、あとはどういう人と付き合ってると気持ちがいいのかみたいなところに結構意識を向けていて、逆にその将来どうなっていくかっていうのは多分彼らも分かってないし、取材してる僕らも別にそこに何かどうしていくんですかみたいな質問は絶対しないようにしてて、
うん、
だから逆に平久さんとかを見てて、そのどうしていくんだろうなみたいなのはすごい興味深いんですよね。僕は、
僕らどうしていくんだろうね、
うん、どうだろうね、
うんうん、まあ、でも結構出たとこ勝負だよね、
ドヤ顔で出たとこ勝負だよね、
うん、でも本当そうで、うん、その気持ちいい人といるとか、はい、この仕事はもう何を言ってもやろうとかっていう結構直感で大事にして、でもやるって決めたら長くやるとか、
うん、
そ
ういう
感じかな。
あとうちなんて特にお客さんとの直接の取引が多いから、うん、お客さんのを見て、あ、こうしていけばいいんだみたいな、うん、自分たちで考えてやってるっていうよりかは、お客さんの反応を見て流れてやってたら、うんうんうん、今の活動にたどり着いたみたいな部分がすごくあって、
うちすごい不思議がられるんですよ。あの味噌屋だけど味噌の作り方教えてて、
はい、
だけど僕がずっと10年ぐらいやってて、お客さんがどんどんこういい反応してくれることを特化してたら、
はい、
今の歌って踊る形になってるので、うんうん、だからね、
出たとこ勝負だ、
出たとこ勝負だ、ね、
合ってた、
うんうん、
さっきその満員電車に乗るのが嫌だとか、なんかこういう人との付き合い方をしたいとかっていうのがあって、それって、うん、まあ僕の考え方なんだけど、多分新しいその世代の幸せの考え方って、あの今を犠牲にして未来にもっといいことを期待するみたいなものがもうないんだろうねと思ってて、で結構僕自身もそうだなと思ってて、兄と妹と僕ほぼ一緒なんだけど、僕自身もこういう仕事しようと思ってやってたわけじゃなくて、やっぱり自分の中で無理がないものとか、自分の中で今一番一生懸命できるものっていうのを結構今をずっとあの見つめていったらこういう風になっていて、でそれは多分未来も変わらなくて、
うんうん、
今自分が一番一生懸命になれることとか、今目の前で向き合ってる人たちと一番いい関係性が結べることっていうことをずっと探していくんだろうなっていうふうには思うんだよね、
うんうんうん、だからやっぱ結構うちのメディアを読んでくれてる方々は、うん、あのそうやって人生を選んだ人というよりかは、どちらかというと首都圏で、うんうんうん、東京とか関西とかで、うんうんうん、これからどうしていこうかって悩んでる方々が読者の方に多くて、うんうん、結構こうモヤモヤしてる人たちが多いんですけど、うんうんうん、その中で、まあ、お三方がこう、うん、どうしてそこを踏み切れるのかっていうか、やっぱり東京の生活とか暮らし方とかにこう、まあ、チラチラ目に入るわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもそこをこれは違うって判断して自分たちの人生を歩めているところは何でなのかなっていうのは結構気になるんですよ、ね、
すごい逆質問パターン、
逆質問されてる、新しい
新しいですね、
特に何もないよね。あ、でもさ、あの妹は結構さ大きく決断したじゃん、はい、東京で OL をやっててさ、でやっぱり店屋に戻ってきて、うんうん、この仕事するんだっていう時に、うんうん、やっぱそこにどんなその自分の中できっかけがあったのかな。
でも結構その強い決心みたいなの私の中でなくて、うん、なんか当たり前にの結果というか、うん、そのさっきからも出てる、うん、結構自分が気持ちよく暮らしたいっていうのがすごいあって、
うんうん、
私はこのやっぱ山梨で生まれ育ったので、こう四季の彩りとかそういう移ろいとかが近くで見て育ったので、それが私にとっての気持ちいいこととか自然だったので、うんうん、東京にいる時ってそれをあんまり感じなかったので、なのでこう自分の育った場所にただ帰るっていうそれだけだったので、大きな決断というか本当ただ戻ったっていうだけで、東京ですごい無理をしていたわけではないんですけど、そうそう、自分の本当一番気持ちいい姿に戻ったのが今の山梨の暮らしなのかなっていう。で、家業で働くのもすごい覚悟したっていうよりかは、なんかもううちは生活も仕事ももともと一緒だったので、
はい、
なんかそれが逆に普通だったので、うん、会社員してた時に休日が休みで平日だけ仕事するっていう方がなんか不思議だったのもあるので、うん、今のライフスタイルは私は結構自分の親がしてきたものだし、自分が生まれ育った町に帰ってきたっていうのは自分の中ですごく自然な流れなのかなっていうのはちょっと思ってます、
うんうん、 妹、うん、いい話したね。
いやいや、
うん、僕もなんかなんとなく味噌屋やるんだろうなと思って戻ってきて、
うん、
あんまり変に力入れて続くことって多分続かないから、
うん、
自然体で嘘なくで、よくちゃんと してくださいって言われるけど、でもなんかこの自分のまんまで全てがいけば何もストレスないので、
はい、
うん、だなるべく言うことは言うし、
うん、
ちゃんと適当を貫きたいなとは思いますね、うん
うん。鳥くんはそういう意味では今新しい本当に世代の20代の子、まあ、30代前半ぐらいの子たちの、まあ、コミュニティのハブみたいになっているじゃん今、
うんうんうんうん、
その仕事のあり方とか存在として、うん、でその時にさ鳥くんはこうじゃあそういう自然に生きていけるみたいな人たちが集まるコミュニティみたいなものをこう目指していく時に何が大事だと思う、はい、
でもなんかこう無条件に信頼し合える関係性ってものがなんか都会に行けばないなってって思うんですよ、うん、それって結構地域だと当たり前に存在してて、それこそ地域コミュニティって呼ばれるような形で、
うん、
こうなんていうんですかね、金銭関係とか契約関係だけじゃない、うん、なんかこう人と人とのつながりというか、うん、そこに信頼関係がちゃんと生まれてると思うんですけど、
うん、
どうしても都会に行くと、まあ、こう人が多すぎるがゆえにそういう関係性、うん、分かりやすい契約とかお金とかっていう目に見えるもので関係性とつながると思うんですけど、なんかそうじゃないものがあった方がきっといいんだろうなって、実際にそういうものができた時に若い人たちもなんかこう顔が笑顔になるというか、
うん、
元気を取り戻していく感覚があるので、そういうものがどうにか作れないかなっていうのはいつも考えてます、
うん、それってなんかこう今のところ仮説として多分これがそのね遅延関係とか元々の共同体から切り離された場所でもそれに近いような、
はいはい、
コミュニティを作れるってい こう仮説みたいなものとかってある？
そうですね、だから最初から仕事関係にならないってこと大事だなと思っていて、
うん、
あのもう入り口からこういう能力がお互いにあって、うん、じゃあこういう仕事できますよねみたいになるんじゃなくて、まず知り合いになるみたいな形で、
うん、
僕と平子さんも最初会った時って、
うん、
本当に共通の知人が普通につなげてくれて、
うん、
一緒に酒飲んでただけじゃないですか、
うんうんうん、
ああいう感覚から後々いろんなお仕事をご一緒させてもらったりとかもしたと思うので、うん、あれがもしお互いこう発行デザイナーです、僕当時ブロガーだったのでブロガーですって言って、
うん、
じゃあ何か一緒に仕事できますかねみたいな話になってると、うん、多分あんまり続いてなかったような気がするんですよね、うん、
結構その打算がないおせっかいみたいなのが大事ってこと、
うん、本当そう思います。
都会にはおせっかいが足りないってこと、
うん、そうですね、おせっかいおじさんもおばさんも、うん、なんかそれが一番こう嫌なやつとして扱われちゃってる気がするので、うん、もう少しこうヘルシーなおせっかいおじさんおばさんがいるといいのかなって、
うんうんうん、じゃあ鳥居くんはヘルシーなおせっかいおじさんになっていくわけだね、
う
ん
う
ん、
はい、頑張ります。
その活動を僕楽しみに見ていたいと思います、
うん、今日のゲストは鳥居博文さんでした。鳥居さんありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。今日出てもらった鳥居さんのやっているウェブメディアがですね、さっきも話に出たんですけど、東大元暮らし、あと暮らしが生活するの暮らしなので、はい、東大はあの、うん、海にある東大で元暮らしで、う
ん、
ぜひ
検索して、すごいいっぱいいろんな地域の活動をしている人たちのインタビューがいっぱい出てくるので、うん、なんかこうどんな風に生きていこうかなって思った時に読んでみるととってもいいメディアなんじゃないかなと思います、
うん。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません。
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。